私はラジオ始まりました、2回目ですね、2回目って言ってもこうため撮りなんで、まあポッドキャストではまあよくあるパターンですね。
同じ日です、
で今日はまあ何をしてきた日かっていうと、ゴジラを見てきました。
ゴジラ、あれもうゴジラタイトルはゴジラ、
ゴジラ
ノミラでいい
の、ノミラゴジラ、
ゴジラノミラでいいんです
か、ノミラでいいんじゃない、
ゴジラ対なんとかではないですか、
ゴジラ、まあでも
ゴジラ対ケン渡辺じゃないです
か、ケンはで、まあ見てきた感想なんですけど、オチは言わないんでしょうか、
どうなんですかね、こういうのって聞くのって、
まあ大体大体見た人が聞くんだけど、それか後半にオチは言うっていう、
あ、じゃあ隠しとくんですか、隠して何を言うんですか
とりあえず
今まさに見
た、序盤で思ったこと、
序盤ね、序盤の内容、
とりあえず俺序盤で一番気になったのは、はい、あの警察署で、
はい、
あの
なんか工事みたいなやつ、
そう工事お前何やってんのって、
あいつが
あいつ
先々絡んでくるのか、
すごいビジュアルで出てきたじゃん、
そうです
なんかビジュアルロッカーみたいなやつが、いや
なんかその松田優作の息子松田翔太かと思ったんですよ、ここ、だからなんか
すごい絡んでくるのかな、
ネジットされてなかったけど出てんだ松田翔太と思ったけど全然関係ない、
関係ない、
萌え&ケンタビデオも出てなかったしな、で僕が思ったのは、まあ、主人公のフォード君の、を中心にことが進むんですけれども、そのお父さんっていうキャラクターが結構まあ、重要 で、まあ、奇人変人とされて、まあ、
梅津和夫の漫画に出てきそうな、
よく出てきそうな、言っちゃってる系の、もう
漂流教室のお母さんみたいな、
もう突き進んじゃって周りから浮いてるというタイプの、非常に重要人物、お父さん、僕はお父さん結構好き
です、ね、だからさ序盤のゴジラが、本格戦闘を始めるまでのドラマがすごいテンポいいっていうか、
飽きさせないですね、
捨てドラマじゃないっていう、
そうですね、
でまあ終盤はもうがっつり見せてくれるから、あんまりドラマというよりかはもう目的を達成できるかどうかっていう感じ、
なんかまあ僕らその日本人として見ると、なんかこう日本を描いたハリウッド映画っていうのってまあ結構あって、でなんかこうちょいちょい日本をつまんでくるというか、まあ、僕が今思ったのはその呪怨のハリウッド版とか、ああいうのはまあ完全にもう監督は日本人でしたけど、なんかね、なんかこうそのなんて言えばいいんですかね、その、お客さん感がすごいんですよ、
日本
に来てる外国人の、俺ら違うぜみたいな、なんかその日本人じゃない視点で見た日本っていうのがなんかちょっと違和感すごいあって、
なんか今回の日本はそんなにない、
全体として、世界各国行くじゃないですか、だからその中での日本っていうのもあるし、でもなんかその日本の描かれ方がなんかあんまりバカにされてない感じがすごいして、
でも多分やっぱり、
ね、
なんていうの、もともと日本のものだし、
日本映画、
そこはリスペクトで日本にしたんじゃないかなと思う、だって日本にする必要ないもんね、あれ
そうですね、
メインキャラに日本人、これ物語の核心に触れちゃうな、
でも後半今日は
じゃあ、
まだ見てない人はもうやめてください、
じゃあこっから物語に核心に触れて、いきますんで、
まさかゴジラが出てこないと思わなかったまさかケン渡辺があんな変身する、
変身するとはね、でもさハヤトさんとか言わなかった途中で、
ハヤトさん、
ジャパンのさ、なんつうの、日本元年っていうの、なんか会社が出てくんじゃん、原発の会社、なんつったっけな、ジャパンの横に名前忘れちゃったけど、あれ
ジパン、
なんかちょっとジャパンっぽい感じの、あれの、施設の係の人にハヤトっていう、ハヤタ、なんかウルトラマン と関連させてるのかなと思って。
あ、でもやっぱりまあそのどうなんですかね、やっぱ監督ももともとまあファンでいらっしゃるのかな、ゴジラの。
ここら辺が申し訳ない、
僕らねゴジラ知らないですからね、
何にもゴジラのことが分からずに。あ、で思ったのはね、あの主人公が国を救うとかじゃなくて、主人公の目的はあくまで家族を救うっていうことに、はい、が最終目的なの、
ね、フューチャーされてますね、そこ。まあ、うん、あそこはもう嫌な感じのしないうまい、う
ん、だからそれがあのワールドウォー Z も同じで、家族を救うために行動して結果的に世界とか国を救うっていう風な作りにしてあるんだ、は
い。やっぱりまあこの全マーケットがやっぱり世界ってことになると、そうしないともうなかなかね、うん、その日本人的な職人かたぎ的なね、その俺の仕事を全うするためには全うするんだから家族は捨てるみたいな、
うん、
そういう例えば原発の職員さんみたいな、そういうあまりに熱い日本山下魂みたいなのが、
うん、
多分ハリウッド映画の主人公にはなりづらい、
ね、そうそう。だからあのあと多分アメリカを救うとか言っちゃうと、何世界で売るには、
ね、そうですね、あれだし。でも売れるんですかね、ゴジラ世界で。
いや、かなりヒットしてるんじゃない。
そうなんですか、ね、
うん、まあ、なんかもう続編やることは
決まってるんです。僕はあの、あ、本当ですか、88点あります。
お、もう92点。
ジュリエット・ビネシュが出てましたけど、
ゴジラとか怪獣を、うん、あの平成カメラとか見てないから、 あそこを見てる人なら多分それが普通なのかもしれないんだけど、あの人間の視点でしか怪獣はあの描かない、あの序盤はね、あ、終盤まで、
うん、
だからちょい出しちょい出しでメインのキャラとか、その時に物語を引っ張っていくキャラが見てるものしか映さない、
うん、なるほど。
で、あのさ、最初のさ、一番俺がすごいと思った、うん、あの飛行場のシーンで、うん、空港のロビーから外を見るカット、ね、で何かが飛んできて、それで飛行機が爆発するんだよ、うん、でどんどんカメラを右にスクロールしてって、誘爆誘爆誘爆で最後ゴジラの足がドーンってくるんだよあそこで、でそこで初めてゴジラの、全身が確か見えたと思うんだよ、でそこでグワーって言ってうわついに来たと思ったら、そこで、何サンフランシスコの主人公の家族の家に、うん、あのシーンになっちゃう、はいはい、って思って、あでカメラ、ね、あのテレビの中で戦ってるのよ、
はいはい、
だから本当に中盤はあのじらされるんだよね、ずっと、ね、見たいものをわざと見せないっていう、うん、
さっきこの話聞いた時僕なんて言いましたっけ。
え、あ、考えてるねって言ったの、あの、はい、なんだ、一シーンに人ネタ以上入れてくるみたいなこと言ってなかった。
ああ、そうですね。いや、まあそれは思いました、やっぱりその監督のその、うん、なんていうかシーンとかカットに込める思いじゃないですけど、やっぱり何か入れたいっていう、すごいその意思をすごい感じ
る。津波が来て、ハワイで津波が来て、人々が押し流されて、カメラがビルの上にパンしてたら、屋上でちょうどパンして屋上に行ったところで兵士が何かロケット砲かなんかをバーンって撃つっていうような感じで、なんかテンポがすごい演出にあって、あの長回しの中に
飽きさせない工夫をずっとしてて、でなんかやっぱりそれをされるから、なんていうか、あ、なんかいい映画だなっていうになっちゃう、うん、なんでしょうね。
で、あの、あとゴジラ映画のなんかあんまり見てないんだけど、ゴジラ映画の肝としては多分、とりあえず最初は、敵の怪獣が嵐に嵐回って、
はいはいはい、
でもうこれやばいっつって、もう誰も止めらんねえぞこいつって、はい、でそうしたらなんかもう一体来てるっつって、うん、で、もっとでけえの来たっつって
そうだ、それを言いたかったんだ僕は、うん、そのあのまあ言ってしまえば今回の映画はゴジラ VS、
うん、
マートン、
マートンだっけ、
マートンは阪神の、
うん、マートン阪
神の
マートン、
モートン、
モートン、
名前覚えてないです、
ムートン、
ムートン もうムートンとしましょう。
でムートンオスメスがいるので、
そうなんです。
オスメスがいて、最初はオスが出て、
最初オスが出て、次にメスが出るんですけど、その最初のオスっていうのが若干ちっちゃい、
うん、そうそう、
でメスっていうのはでかくて、うん、でね、最初はオスしか出てこなくて、うん、でドカーンとゴジラが出てくると、そうそうそう、めちゃくちゃゴジラがでかく
半端なくでかいの
それでその後メスが出てくると、メスはゴジラと同じ、
うん、そうそうそう、でさ、メスがさ、メスの全体像が見えるシーンがあってさ、あのまずオスがあのサンフランシスコに来てパタパタって羽ばたいてトゥンってあの地面につくのよ。それを後ろから撮ってて、うん、で向こうからものすごい土煙が舞い上がり始める、うん、あゴジラが来たのかなと思ったら、そっからヌーってメスが出てくるんだけど、超でけえっていう、
うん、あとやっぱそのなぜか知らないけどオスだけ飛べるんですよね。
そうそう、
それでオスの飛ぶシーンが僕は結構かっこいいなと思って、そのまあキュイーンって来るようなね、あるさ、時あるじゃないですか。
あのサンフランシスコ近づいてきてさ、ゴジラが潜るぞとか言って、うん、そしたら真上からさ直角行であの、
はいはいはいはい、
あのナウシカのあのあれみたいな、
ガンシップ
じゃん、あのペジテのガンシップ、
ペジテのガンシップ、ガンシップじゃ
ん、あれみたい、あガンシップ、あのあのさ太陽の中から出てくる、
はいはい、
あんな感じでさ真上からシューって、
あのあそこかっこいいもん
ね、あそこすごいよね。
でやっぱああのー、潜水艦の下を、
うん、
あのゴジラが泳ぐ、
うん、
あそこもドキドキしますね、
うん、海好きなんだなと思って、
海好き、
うん、あそうゴジラ海好き、
ゴジラ海好き、
うん、
あ風長さんはあのシーン見て、うん、ゴジラ海好きなんだ、
最後の最後に
海に帰って
くる、うーってさ死んだと思ったらさ、目覚ましてさ海に帰ってくる、
あれさ死んだかどうかの確認もせず、あんなにいっぱい民間人ゴジラの周りにいちゃダメだろってすっげー思いますけど、
それはさあっちのあの最初の研究所もやばいよね、あれ
研究所もうぬるぬるなんだよ、もう
近づきすぎだ
ろ、ザルだよね。
でも多分6年間動いてなかったから
なるほど、
ああでもさ
なんかだって
何だった
ちょっとずつあれさ、
あれさ幼虫だったの最初、
サナギですか、
最初はさあのフィリピンであ の殻が殻
を
寄生してたって言って、多分、
う
ん、ものすげえ長いさ石柱のさこういうさあの
背骨の
中にさ、
はい、背骨と肋骨がこうあって、うん、その中に
いたじゃん、あれって寄生してたとか言ってたじゃん、
マートンがね、
うん、であれはすでに殻だったんだよね、
殻だったん
です
、うん、で殻だったんだよ。
でさ、
まあ、であ
の 上のさ上から上空から見たらさ海に向かってさ、土が削れてたじゃん、あの時は何だったの、さあの あの時はモスラの幼虫みたいな感じだった
の、そうかもしれないですね、いやなんかもう
あでも違う、あの
もうねなんかそれを言い出してもう1個言いた
いのか、
1個言いたいの
か、気にしちゃダメ、
あのネバダで、
うん、
その核廃棄物処理場に置いてあったそのもう一つのやつっていうのを一個一個ノックして確認していこうみたいな、すごい茶番だと思ったんですけど、コンコンカーッとか言って、コンコンカーッとか言って、で最後開けたら光が漏れててバカッて開けたら
根こそぎ持って
かれてた、根こそぎもうバーンともう爆発したかのようにね、まあ外に広がってた、あれはさすがにもう外からその情報は入ってないとおかしいだろうっていうぐらいの
そんなこと言わなくていい、いいんだよそれはそれで、
まあでも
多分あのヘリコプター乗ってる人もあまりの出来事にあの
あって
あのそうそうこのクリリンみたいにああって言ってあの言えなかったのよ、
それは
それかあのあんな核を入れる閉じ込めるような施設は多分無線が外から通じない、
結構好意的に解釈します、
うん、
でもあの電波、
うん、
なんとかみたいな、
うん、
そのマートンがなんかこうバーってやると、
うん、
電気とかその、
うん、
電磁波的なものが全部シャットアウトされるっていう設定がまあ一つ
ちょ
っ
と違うじゃないですか、うん、あれはいいよね、
でまあそれも結構僕もまあいいと思うのはやっぱりなんかその映画的な効果があるっていうね、その真っ暗になるって
でさ、
でそいつが死ぬと
飛行機がさ
光が
シューッと起こしてくるんだ、うん、あのやつら本当命がけだなと思って、あの空軍のやつら
空軍死にまくってますね、
だって もうあまあ聞いてるかどうか分かんないけど、こういうことだから、やつら電磁波攻撃してくるからって、もう電磁波来たらアウトだからっつって
本当ですね、うん、だってもう大体からしてもう登場と同時にその電磁波、うん、電気が切れる、
うん、
でもあれってその本当に
あれさ、ドーンってやるとさ
電気が切れたから落ちてるんでしょ。
そうでしょ、電気機器が停止しちゃうと多分ああいうのって、
今の飛行機ってもうそんなことになってるんですか。
そうでしょ、
ダメですね、
手動に切り替えるとか無理でしょ多分
でも昔の飛行機だったら大丈夫だったって話ですか。その例えば
風触れないの、
風立ちぬ
時代のやつならどうなんだろうね。
あの2枚羽がある、
うん、要はトランジスターみたいなあのものを積んでなければ多分大丈夫だと思う。
エンジンがもういきなりストップしちゃってるってこと。
いや、エンジンは生きてるから、うん、本当は多分エンジンはストップするっていうか、なんていうの、エンジンは動いてるけど操作できずに飛んで、どっかにスーって飛んでって落っこちるんだけど、絵面的にさパタパタパタパタさ飛行機がいっぱい落っこしてくんじゃん、
はい、
あの絵は俺はいいなと思ったね。
やっぱり結構なんかこう印象に残る絵が結構ありますよね、うん、
あとあの飛び降りるシーンね、
いいですね
落下傘で、
はい、
あの雲が2層になっててさ、雲と雲の間のさ1回9000メートルから降りる、で雲が下にあるで、ブーっていって雲、まず第1層目のさそうそうそう、あの音楽とさ、
ってあれ怖いんですよ。
あのシーンだけちょっとホラー
モノリス、モノリス、
俺は予告編であれを見て本当にすごいって。じゃあこんなもんにしておきますか。
いいですか、じゃあ、結論、
じゃあ結論は
僕は、
うん、
なんていうかね、結構難しかったと思うんですよ、ゴジラをハリウッド版で、うん、まあ一回失敗してますから、
うん、
まあ、それ見てないです。
見てあ、このラジオは全然勉強せずに勝手に語るっていうのを本当申し訳ございません。
モットーにそれを頑張ってね、
うん
うん、なんですかね、そのめっちゃ難しいはずなのにそのケチつけるところがあんまりないっていう。
お、俺もね、ね、
もう一回見
ゴジラが、ゴジラが多分超自然の脅威っていう風に設定したから多分うまくいったんだと思うんだよね。
あ、
だけど最終的には人を救うじゃん。
ケン渡辺だけはもう最後まで、うん、ゴジラ崇拝者みたいな顔して、
うん、
なんかもう
ずっと渋い顔して
る。でさ、そのなんか最後ね、ゴジラがマートンを倒して海に帰っていく、
うん、
でゴジラは救世主だったのかみたいなオチなんですけど、
うん、
それでそのケン渡辺はもうこれもうゴジラ大好き人間になると思うんですよ、
す
ぐ、
うん、
においてゴジラ教を組織して、ね、うん、スティーブン・キングの小説だったら多分その教祖を誕生してなんかこう対立
カトリック原理主義みたいにな
っちゃうそうそうそうなる可能性がある気がします。
いや、でもとにかく敵が強い。
ケン渡辺、うん、2にも出てほしいです。
ぜひ、うん、そうだね。
超気持ち悪い役になってるよ。
あ、じゃあさ、
もうゴジラ大好き人間。
今回の、はい、主人公の親父みたいなポジションになるかもしれないね。
そうですね。
うん、
もうズモ。
もうゴジラ
なんか疲れた男、
うん。なんだろうな、ゴジラなんかもう死んだんだっていうのが。
ゴジラ。
あ、ゴジラもう古い。あ、じゃあメカゴジラになるのか次は。
もうもはや戦後ではないみたいな、うん、あの時の。
うん、
そうなるかね。あ、でもなんか例えばゴジラ来たみたいな、どっちかゴジラかマートンか忘れましたけど、
うん、
鳥がバタバタバタバタバタって逃げるシーンがあって、
うん、
なんか来るみたいな、
うん、
あの鳥は CG ですか、はいはいはい、あれは。
あの演出もすごかったね。でも CG でしょ。
あとフィリピン の、
うん、
あの工場で働いてる人がもう山ほどやってましたよ、うん、あれ CG ですか。
あの人数すごいよない
やいや、
ちょっとさ、
人口密度多すぎだろ。
ワールドウォー Z のゾンビ、フィリピンの人をちょっと、なんだろう、フィリピン
に来ちゃったんじゃないですか、ワールドウォー Z Z
でしょ。ぐざぐざの終わり方になっちゃった。じゃ あ、僕は、とにかく強い敵が出てきて、そこにもっとヤバいやつが来てどうなるんだっていう怪獣大決戦がやっぱりゴジラのやっぱり一番のワクワクするところだなと思って、だから最初の敵が次も ものすげえ強くあってほしいよね、うん、最初の敵がやっぱりこんだけ手がつけらんねえっていうところにゴジラが来てどうなるんだっていうのが多分一番やっぱりゴジラの面白さだと思う。
まあ、なんか今までおそらく語り尽くされてるんだと思いますが僕もそのゴジラが敵か味方か分かんないっていうスタンスを取り続けて
るのが、うん、そうだね、それは絶対そうであってほしい、ね、
面白かった、うん、面白い要因っていうのはみんな好きな夢
中
にな
る。だってゴジラ来ただけで、あれでもさ本当そうだなと思って、ゴジラ来ただけで人死にまくるからね。
そうですね、
うん、あれ津波は確かに起こるもんね、来たら多分。
そうですね、津波はね、だから今まで考えてなかったです
けど、だから最終的にちょっと地球救った風になってるけどゴジラだけで数百人死んでるんで、
もう、まあ、まあ、それ少なく見積もってもですね、うん、それぐらい死んでる。
じゃあということで、
はい、
ありがとう。 あと次に撮るドリームキャッチャーのドリームキャッチャーでさ、あのなんか森の中でさ動物がどんどん逃げてくじゃん、
はいはい、
あの鳥が逃げてくシーンでそれ思い出したということで、あの次はドリームキャッチャー撮ります。